本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はコロサイ人への手紙4章2章2節から4節です。司会者が代わってお読みいたします。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に祈りの人祈りの家2023年の目標として、メッセージをお願いいたします。
はい、聖書朗読ありがとうございました。2023年ですね、新しい年が、始まりました。皆さんはどのようなね、また気持ちで、この、1月1日ですね、この礼拝に参加してくださいましたでしょうか。大きくイエス様に期待をして臨むということ、そしてまた私たちは今日祈りから、始めさせていただきたい。その祈る相手は誰でしょうか。それは私たちの主である、またイエス様、そして神なるお方ですね。その方に今共に、この祈りを捧げたい、そしてまた礼拝を捧げる、そのことを今、させていただいているこの素晴らしい恵みをね、感謝いたします。さあ、まずはですね、祈りを持って始めさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、私たちは今ここに集いました。それはあなたの見舞いに集い、そしてまた心を合わせて、そしてまたあなたに願い、また求めるためでもあります。そしてまたあなたの御名を称えるために私たちは今ここに集いました。天のお父様、どうぞここにおられるあなたが愛してやまない一人一人の上にあなたの祝福があるように、そしてまた平安がありますように、あなたが与えてくださるその約束のゆえに喜びがあふれますように、またあなたへの感謝があふれますように、その思いが私たちの祈りとなり、そしてまたあなたがその祈りを聞いてくださる主ですから感謝いたします。どうぞこのあなたとのその関係、この交わりをさらに深めていくことができますように、広げていくことができますように、また高めていくことができますように、天のお父様、どうぞ導いてください。あなたの御心御業が豊かになされることを期待します。大きく期待して臨みます。なぜならあなたは私たちの主であるからです。あなたの御心がなされ、あなたに栄光が期されますように、そのことを願い求めつつ、この祈りを、この会堂に集われている愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、そしてライブ配信 YouTube を通して祈られている方々一人一人のその祈りを通して、イエス様の皆を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございました。ということですね、メッセージのタイトルは祈りの人祈りの家ということで、今日はコロサイ人への手紙の4章の2節から4節ですね、ここからメッセージをさせていただきますが、主にですね、4章の2節です。このたった、4章の2節というね、この1節からこのメッセージのほとんどの部分をしたいと、そのように思っています。それだけこう重要なことが記されているということですよね。さあ、ということでメッセージを取り継がせていただきたいと思います。さあ、祈りが大切であるということは、私たち、クリスチャンはそれは、知っているわけですよね。この祈りが私たちのこのクリスチャンライフにとって、必要不可欠であるということです。そしてまた、この祈りというのは私たちの生活の一部ではなくて、私たちの生活のすべてであると、そのように言うことができるわけです。しかし一方どうでしょうか。私たちのこの生活の中でどれだけ私たちはこの祈りを捧げているだろうか、祈ることができているだろうか、祈りの大切さは知っているけれどもなかなかそれができない、それが私たちの実態ではないでしょうか。今日は祈りについて学びたいと、そのように思っています。 ています。そして、2023年をですね、またこの神への祈りから始めたい、まあ、そういう願いを持って今日は祈りというね、私たちの生活にとって本当に基本的な大切なことを共に学ぶことから始めたい、まあ、そういうふうに思っているわけです。さあ、ということで今日はですね、先ほどもお話ししました、コロサイ人への手紙4章の2節から4節、ここから共に学びたいと思っています。メッセージのタイトルは祈りの人、祈りの家ですね、まあ、これは祈りの人だけになってますが、祈りの人、そして祈りの家ということですね。まあ、メッセージの、ね、ゴールです。メッセージのゴール、それは、まあ、どうして祈るのかということを、まあ、知りたいと思います。Why ですよね。 Why we pray、まあ、どうして祈るのか、そして何のために祈るのか、これ For what ということですよね。何のために祈るのかということを知りたいと思います。そして、私たち一人一人が祈りの人へと変えられていく、まあ、その、きっかけとなれば、素晴らしいと、そういうふうに思っております。まあ、これが今日のメッセージの、まあ、ゴールとして、まあ、掲げさせていただいたことです。そしてこのゴールに向けて4つのことを今日は、学びたいと思いますね。ゴールに向けてどんなことを学ぶのか、1番目、それは目を覚まして祈るということです。目を覚まして祈る。2番目、感謝を持って祈るということ。3番目、たゆみなく祈る。そして最後ですね、4番目で私たちのために祈ると、まあ、こういう内容になっています。実は今日の、まあ、メッセージですね、この、まあ、念頭の、メッセージ祈りですけれども、まあ、この1年2023年、この1年を通してぜひ、まあ、祈りというものを、覚えながら、そしてまたそれを実践していく、ということを、まあ、ある意味目標に掲げていきたいなと、まあ、そのように、考えてもいます。さあ、ということで、それでは今日のですね、聖書の内容に入っ学びの内容に入っていきたいと思います。コロサイの4章の2節ですね、見てみましょう。はい、こちらになっております。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいですね。まあ、ここで、まあ、パウロはこの祈りにを、捧げるにおいてね、大切なことを、まあ、3つ挙げております。でまず第1番目、目を覚まして祈るということです。目を覚まして祈る、一体これどういうことなんだろうか、ね、本当に目を覚まして、まあ、今も、ね、こうお昼の後で、ね、午後の礼拝というのは私たちこう眠くなるわけですね、まあ、これは本当に私自身も、ね、体験していることなのでよくわかる、わけですけれども、目を覚まして、これ一体どういうことなのかというと、まあ、これは、まあ、肉体的に目を開いて一生懸命寝ないで祈りなさいという、ね、ことではなくて、霊的な目を覚ましなさい、そういう意味が、あります。じゃあそれは、まあ、他の聖書の箇所からもそのことがわかります。ここに記されている通りです。使徒の働き20章の31節、また第一テサロニケ5章の6節ですね、こちらを見ていただければと思います。祈りというのは、霊である神様との交わりです。すなわちそれは霊的な営みですよね。よって全身全霊をもって私たちは霊であるその神様と交わることなんだ、そしてまた神様への信仰とその信頼をもって祈るということ、それが目を覚まして祈るという意味なんですよね。まあ、霊的な目を覚ますということ、まあ、そのことを、まあ、ここで、まあ、皆さんとこう分かち合いたいと、そういうふうに思っているわけです。まあ、確かにこう信仰が、まあ、弱ければ、まあ、神様に祈ることよりも、まあ、なんとかね、こうまあ、信仰が弱いわけですから、まあ、自分自身の力で何とかしようとするわけですよね。自分自身のこの知恵を持って何とか問題を解決しようと、まあ、そのように思うわけです。まあ、これはまあ、いわば霊的に、まあ、眠気がさしているというね、そういうふうに言える状況だと思うわけです。 まあ、もちろん霊的に眠気がさせばね、どういうふうになるかというと、もちろん神様の言葉が入ってこないですよね。そして当然入ってこなければ頭にとどまるわけもないっていうことですよね。これは何を言っているかというと、この祈りの質というのは実は神様への信仰に比例するものなんだ。で、質だけではなく、またこの神への祈りそのものの祈りの量ですね、これも、私たちの信仰に実は比例するものであるということが言えてくるわけです。ということは、祈りの人となるためには何が必要なのかというと、まずはこの神への信仰が必要なんだ。神様にどれだけ私たちが信頼しているかということが実は鍵になってくるんだということです。ということでね、じゃあこの神への信仰が大切だという話をしました。そしてまた、目を覚ましているというのは霊的な目を覚まして、そして祈るんだということを学びましたが、じゃあ何のために私たちは目を覚まして祈るのだろうかということですよね。そのことをまた一緒に学んでいきたいと思います。3つのことをですね、ちょっとすいません、スライド遅れましたけれども、3つのことを、挙げさせていただきたいと思います。まあ、これはイエス様の祈りを中心にですね、何のために目を覚まして祈るのかということを、学んでみたいな、そういうふうに思うわけです。さあ、まず、第1番目ですけれども、まず、大切なのは御心を知るためなんだということです。ヨハネの福音書の17章の一節、ここにイエス様の、祈りが記されています。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと、このように、イエス様が祈っています。イエス様はこの祈りの中で時が来た、そのことを知るわけです。そしてまた神のその身思いと一致させて、そしてここでイエス様がこのように父よ時が来ましたと語っているわけです。そしてですね、この時が来たというのはどういう時かというと、この状況の中でですね、いよいよ十字架につく時が来たということなんですね。そしてその後でイエス様は何をしたかというと、弟子たちを連れてゲッセマネの園へと移動しているんですね。そしてその時にまたイエス様はこのような祈りをしています。我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように。このような祈りをイエス様は捧げているわけです。イエス様は十字架に至るまで父なる神様に従順であったわけです。ということは、御心に従順であったということは、イエス様が御心を当然ね、知らなければならないわけですよね。そのためにイエス様は常に神様とのその交わりがあった、そしてまた祈りがあったんだ、そういうことをが言うことができるわけです。神に従順であるためには神の御心を知る必要があるんだということ、そのために私たちは祈るんだ、そのことがここから分かってくるわけです。さあ、そして2番目です。御心が分かったのであれば、当然その御心に従うためには何が必要か、これは神の力、神の、導きが当然必要になってくるわけですよね。そして、イエス様は、神様ではありますけれども 100% 神なるお方です。と同時に 100% 人としてこの肉体を持ってこの世に生まれて来られたわけです。それゆえに、十字架にかかる前のこのゲッセマネの、そのでの、この祈りの中で、イエス様は、悲しみもだえたわけですよね。イエス様はこのように言っています。悲しみのあまり死ぬほどですと、このような思いをイエス様は、持っていたわけです。その時が来たというのはそういう意味があるわけです。父なる神との断絶によるこの霊的な苦しみがあるわけですよね。 そしてまたそこには悲しみが伴うわけですよね。どれほどの悲しみか、それは死ぬほどの悲しみであるわけです。そして十字架での死に向けた、当然肉体を持ってますから肉体的な苦痛、それが待っていたわけです。このような苦しみ、そしてまた恐れがイエスを襲っていたと、そのように思われるわけです。しかしこのゲッセマネの園での血を流すようなその祈りの後で、イエス様は弟子たち、この弟子たちは寝ていたわけですよね、ここでね。この寝ていた弟子たちにこのように言っています。立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。マタイの福音書26-46にこのようにイエス様が語られたことが記されています。祈りの前と、そして祈りの後、イエス様は全く違いますよね。祈る前はどうだったか、悲しみもだえていたわけなんですよね。悲しみのあまり死ぬほどであったわけです。しかしこの祈りの後のイエス様、立ちなさい、さあ行こうと、このイエス様が向かうこの十字架に向けて歩き始めるわけですよね。立ちなさい、そう言ってますよね。力が与えられているのがここでわかります。神からの、父なる神からの励ましを受けているというのがここでわかるわけです。私たちもこの人生の中でもう自分にはどうしようもないような試練に遭う時があります。そのような時、私たちは恐れを感じるわけですよね。当然不安になるわけですよね。まあ、それがどういうものであるか、その内容によっては本当に悲しいことであるかもしれませんよね。しかしこのような時、イエス様は何をしたか。神に祈ったということ、そして神に祈ることを通して力を得たということ、神の御心がなされるために、主は私たちに力を与えてくださるんだということをここから学ぶことができます。それゆえに私たちは祈るんだということ、霊的に目を覚ますということ、そういう意味があるわけです。さあ続いて見てみたいと思います。神様によって守られるんだ、まずはじめ神の御心を知るんだ、そしてまた神の力を得るんだ、そして3番目は神様によって守られる、そのために私たちは目を覚まして祈るんだということ。祈りは心を神様に向けさせます。そして、そのことによってじゃあ何が起きてくるのか、それはこの世の価値、そしてまた、誘惑から私たちが守られるんだということですね。まあ、私たちはここにいる皆さんもそうですけれども、誘惑に遭うわけですよね。そしてまたそれに対して弱いのが私たちですよね。目に見てね、麗しいもの、これも本当魅力的ですよね。惹かれていくわけです。そしてまた触れて心地よいものですよね。食感に訴えてくるということがあります。そしてまた当然体験をして満たされるというね、そういうものに私たちはこう惹かれていくわけですよね。そのような目に見て麗しい、また触れて心地いい、そしてまた体験して満たされることに私たちは惹かれていくわけです。当然私たちは肉体を持っています。そのようなものであるからです。ただしそれが神様の御心に反していることであっても、それを知っていてもその誘惑に惹かれてってしまう、そのような弱さを私たちが持っているんだ、この私が持っているんだ、そのことを知るがゆえにどうするの、私たちは神に祈るんだということ。もちろん祈れば神様に心が向けられますよね。そのことによって私たちはこのような誘惑から守られる、そのことを、その守っていただく必要があるということですよね。それゆえにですね、私たちは霊的に目を覚まして祈るんだ、そこに神の守りがあるからだ。これが A ですね。今度 B 見てみましょう。B、 これは霊的な守りです。ここにね、第一ペテロの5-8にこのように記されています。 身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。まあ、このようにね、まあ、ここで記されているわけですよね。ちょっと考えていただきたいのは、まあね、この教会は本当にオープンな教会なんでね、まあ、ただこの外に獅子です、まあ、ライオンですか、それが歩き回ってたら皆さんどうします？獅子が歩き回っていたらこの教会の周りに、これ大至急やっぱり電話しますよね、助けてくださいと。目を覚まして祈るということは、まあ、先ほど霊的な目を覚ますという話をしましたけれども、またこの意味は緊急性を持って神に祈るという意味があるんです。緊急性を持って祈るということ、なぜならば私たちは霊的な戦いの中に置かれているんだということ、聖書ははっきりここで言っています。あなたの敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めて歩き回っている。これは目には見えないけれども事実として私たちはこのことを受け止めているわけですよね。であれば霊的な守りを私たちは求めるわけです。そのために私たちはこの守るのは、守ってくれるのは誰ですか？霊なる神様ですよね。神に私たちは祈るんだ、しかも緊急性を持って祈るんだ、それが霊的に目を覚まして祈るということです。そして、3つって言いましたね、 C ですね。ここでまたですね、まあ、イエス様のこのような祈りをね、捧げてくださっています。私がお願いすることは、あなた方が彼らをこの世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。私たちはこの地に今いますよね。この私たちを悪いものから、その吠えたける、その悪魔のね、まあ、吠えたける獅子という例えになってますけれども、から守ってもらうんだ、それが必要である。それゆえにイエス様はこのような祈りをね、父なる神に捧げてくださっているわけですよね。さあ、そして C に行きたいと思います。御霊に属するものとして古い自分から守られるということですね。まあ、ここで何から守られるということで、まずはじめ私たちが、まあ、ここでねお話ししたのは誘惑に対してね守られるという話をしました。そしてまた2番目に話したのは霊的な戦いの中で私たちが守られる必要があるという話をしました。そして3番目、ここで何が書かれているかというと、私たちの中の内なる戦いから守られる必要があるんだということ。内なる戦いというのはじゃあ何かというと、私たちの内には救われね、当然御霊に属するものとして神の御心を行っていきたいという思いが私たちにあるわけですよ。だから皆さんはこうしてこのメッセージを聞いてくださっているわけですよね。一方、私たちの内にあるのは、クリスチャンの内にあるのはどういう自分かというと、それは私たち今体を持っています、肉体を持っています。この肉体には原罪というものがあるという話をこのロマ書の中から話しましたよね。この原罪というのは神の御心に反することをなそうとするわけです。ということは私たちのうちに2人の自分がいて、1人は神の御心を成したいんだ、それが喜びなんだと思う自分と同時に、私たちの中にあるこの原罪がその神の御心から離れようとしてしまう。この戦いが私たちのうちにあるということを知ってるからこそ、私たち何が必要かというと祈ることが必要なんだということです。この祈ることによって私たちは聖霊によって、御霊によって私たちのこの、弱さがまた支えられ、守られて、そしてまた御心に属するものとして、その御心に従うようにと、まあ、導かれていくんだということ。そのために私たちは祈りを持って神に心を向けるんだ、そしてまた御霊によって導いていただくことを願うんだ、それが必要なんだ、まあ、これ聖果の過程の中にそれが必要だというね話をしましたよね。 そのために私たちは祈る必要があるんだ、聖霊によって守られる必要があるんだということです。まあ、聖霊様というのは私たちの助け手として与えられているわけですよね。その霊なる方に助けを求めるわけだから、当然私たちは祈るわけです。祈りが必要になってくるわけですね。ということで、私たちの内なるこの戦いから守られるために、私たちは霊的な目を覚まして、しかも緊急性を持って祈る必要があるんだ。これが祈りですよね。目を覚まして祈りなさいという意味なんです。さあ、ということで、ね、まず第1番目の、ね、ところを、目を覚まして祈るということを、共に、ね、学びました。はい、続いてですけれども、続いては、ここに、ね、記されておりますが、感謝を持って祈るということです。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈る、まあ、そこの2番目ですね。感謝を持って祈る。パウロは、神様に、ね、向き合う、際の、まあ、私たちのこの自然な、ね、感情として、神への その感謝するというその思い、それが、非常に大切であるということを教えています。感謝というのは、私たち人間から神様に捧げることのできる素晴らしいものではないかなと、そのように思っています。私たちが神に捧げられるもの、まあ、本当に、ね、限られたものかもしれません。でもその中で私たちの感謝を捧げることができるんだ。そしてまたそれは祈りの中で、必要不可欠なものでもあるわけです。じゃあどうして私たちは神様に感謝できるんだろうか、神様へのその感謝の理由って一体何なんだろうか、ということが、コロサイの一章の12から、14ですね、そちらの方に記されておりますので読ませていただきます。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神様に喜びを持って感謝を捧げることができますように、まあ、ここで感謝出てきてますよね。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。まあ、このようにね、ここで、まあ、語られているわけですけれども、そしてここで、まあ、感謝の理由が記されています。まあ、それをこちらの方に挙げさせていただきます。神様は、まあ、私たちこの、まあ、全ての、ね、人々のその救い主として、イエス様をこの地に送ってくださいました。そのイエス様を救い主として信じる者には、このような素晴らしいものが与えられているんだということを確認したいと思います。それは先ほどの御言葉にありましたが、その中から4つ選んでいます。まずはじめに、クリスチャンには天の御国が相続されているんだということ、神の子供として父なる神のものを相続している、すなわち天の御国が相続されているんだということ、これハレルヤですよね。感謝できますよね。どうですか。まあ、天のものがどれだけ素晴らしいかっていうのが私たちわからないから、この感謝がどの程度の感謝なのかっていうのがね、あれですけど、でもこれは素晴らしいものであるということが黙示録にも記されていますよね。天の御国が相続されるんだということ。そして2番目、罪から救い出してくださったということ。神様抜きの世のその価値観から私たちは、救い出されたんだ、あがなわれたんだということ。これも大きな大きなことですよね。そして3番目、イエス・キリストのご支配の中に移してくださった。罪のその支配から私たちは自由になって、どのようなね、じゃあ今権威の中にあるかというと、それはイエス・キリストの権威の中に今私たちは置かれているんだという、移されたんだということです。私たちクリスチャンのアイデンティティというのは一体何なのか。それはね、何度かお話をさせていただいておりますが、それこそがインクライストなんだ。イエス・キリストにあっての私たちなんだということですね。キリストのうちにあることができるこの素晴らしさ、祝福ですよね。これも私たちにとって大きな感謝の理由になるわけですよね。 なぜならばそれが4番目です。イエス様によって贖われ、罪の許しを得ている。イエス様がこの私たちを買い取ってくださった。でもその買い取ってくださったということは、その代価が支払われているわけですよね。じゃあその代価は何か。それはあの神であるイエス・キリスト、その命の代価をもって私たちはイエスに属するものとされたわけです。だから今私たちはインクライスト、イエスのうちにあって生かされているものなんだ、属するものなんだということ。そして罪の許しを私たちは得ているんだ。罪の報酬は何でしたか。死なんです。永遠の滅びだという話をしています。しかしそうではなくて、罪許されたものは神と共にある永遠の命を得ているんだ。これが感謝ですよね。だから神の御前に立つとき、この祈りを通して神の前に出るとき、私たちの内にある自然な感情として神への感謝があるんです。このことを知るがゆえに、私たちは神に、クリスチャンは神に感謝できるわけなんですよね。まあ、感謝があふれてくるわけなんです。しかしどうでしょうか。まあ、私たちのこう日常生活の中でね、なかなかこう神様に感謝できない時っていうのがあるじゃないですか。ね、まあ、日々の生活の中でもね、私たち疲れます。そして落ち込む時もやはりありますよね。それはね、しかし、先ほどもね、話をさせていただきましたが、この悲しみ、そしてまた苦しみをイエス様は知っていて、なぜならイエス様は全ての私たちのこの苦しみを通られた、知っておられるお方だからです。当然あなたの今あるその苦しみ、そしてまたその悲しみ、心の傷と共にいてくださり、イエス様はそれを知っていて、そしてあなたを慰めてくれる方であるということ、そしてまた癒してくださる方であるということ、それゆえに私たちは感謝を持って祈ることができるんだということ、ここに記されています。じゃあどうしてそんなことが言えるのか。イエス様は言います。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。今どうですか。皆さんの心の中に悲しみがあるでしょうか。今試練の中を通っておられるでしょうか。ここに記されています。その人は幸いです。なんでそんなことが言えるの。そう思いますよね。でもクリスチャンである方々は違う。なぜならば私たちの主であるイエス様が共にいてくださり、そしてあなたを慰めてくださるから、だから幸いなものだと、そのように言っています。私たちがどんな状況の中に置かれたとしても、神の御前に私たちは感謝を捧げることができるんだということ、それは私たちに変わらず与えられている約束、神の約束があるからですよね。どんな約束か。それが先ほど見たもの、これですよ。これが私たちにもうすでに与えられているがゆえに、私たちは置かれている状況によらず神の御前に感謝することができるんだということ。まあね、そこをここね、学びたいな、そういうふうにね思います。もちろん苦しみ悲しみありますよ。それはその気持ちをね大切にするということ、それは必要なことだと思います。でもその悲しみ苦しみの中でイエス様が私たちを慰めてくれるんだということ、そこに私たちの神への感謝があるんだ、そこをね知っていただければと、そのように思います。だからどん底にの中でも私たちには慰めがあるんですよね。希望があるんですよね。 そのゆえに私たちは神様に感謝することができるんだということ、それが私たちの祈りであるということですよね。3番目に行きたいと思います。3番目、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいの最後ですね。たゆみなく祈るということです。パウロね、聖書の、この書簡の中でパウロが書いた書簡ありますが、本当にパウロは活動的な、人ですよね。そしてまた至るところで福音を述べ伝えた、そのような、力にあふれる、ものであるということは私たちも知っています。しかし、と同時に、パウロは祈りの人であったということ、そこをなかなか、こう語られることはないのかなと思います。事実パウロは祈りの人であったということ、それがコロサイの1章9節から、分かります。このようにパウロ言っています。絶えずあなた方のために祈り求めていますと。絶えずあなた方のために祈り求めている。じゃあ何を祈り求めているのかというと、それはコロサイのその教会の人々の霊的な成長とその祝福のためにパウロは何をしたか。絶えず祈っていたんですね。でパウロは、じゃあどうしてそれをしたのかというと、祈りの重要性というものを知っていたからパウロは絶えず祈ったわけですよね。そして、同時にこのコロサイの人々に絶えず祈るようにとそのように命じているわけです。よく言われることは、この大体ね、こう祈りのメッセージの時に言われることかなと思いますが、祈りは呼吸のようなものであるよ、そういう話を、こう聞くわけですね。私たちは当然、今ね、生きているわけであって、そして呼吸をしていない人はいないわけですよね。なぜなら生きるためには呼吸をすることが必要であるからです。じゃあ皆さんどうでしょうか。1分今測るので呼吸を止めてくださいって言われたらどうでしょうかね。これなかなか苦しいですよね。1分耐えるっていうのも結構苦しいものです。実際それしませんよ、もちろんね。じゃあどうでしょう、祈りはどうでしょうか。だって、祈りっていうのは呼吸のようなものですから、1分祈らないでも何ら問題ないですよね。どうでしょう。じゃあ1時間ならどうですか。私たち1時間ね、呼吸止めたら死んでしまいますけど、1時間祈らなければどうですか。いや別に死ぬことはないですよね。じゃあ1時間じゃなければ、じゃあ1日はどうですか。1日祈らなかったらどうでしょう。死ぬことはないですよね。それでもね、問題ないんですよ。それが問題なんです。なぜなら神様とのその交わりを絶っているからなんです。じゃあ神様との交わりを絶つ、それがどうして問題なのかということです。それはイエスの十字架にあります。イエス様は何のために自分の命を十字架で捨ててくださったんでしょうか。それは私たちの罪をあがわれてどうなります。私たちは神様とのその関係の中に私たちは入れられた。それがクリスチャンですよね。神様との愛の関係のうちへと免れたのが私たちですよね。そのためにイエス様は命をかけて十字架に付かれたわけですよね。ポイントは神との関係性なんです。永遠の命が与えられるということは、永遠にこの生きた誠の神との関係がの性の中に入れられているんだということなんです。イエス様が命をかけて十字架にかかってくださった。それだけ大切なものであるということ。であれば、神様とのその関係性というものを私たちは大切にしながら歩むことがやはりこれ必要になってきますよね。 分かりました。祈るということは大切なことである。そしてまた、たゆみなく祈るというのは大切なものだということは分かりました。しかし、私は忙しいんです。そうですよね。仕事があります。家事があります。子育てがあります。たゆみなく祈るなんてできません。おそらくそのようにね、思われる方多いと思います。いいんです、それで。そのために、3つの、ね、行動と、そしてまた3つの思い、まあ、それを今ですね、ここに挙げさせていただきたいと思います。こちらですね、まず第1番目です。それは絶えず神様と交わるということですね。じゃあこれ一体何を言ってるのかというと、何をしていても主を覚えるということはできると思います。まあ、何をしていてもっていうとね、皆さんも想像していただければと思いますが、その通勤通学の時間もそうですよね。そしてまた家事をしているお皿を洗っている時もそうですよね。そしてまた仕事をしている時もそうです。主を覚えるということはできると思います。そしてまた意識して常に主の導きを求めるということ。ダビデ王はこのように言っています。まあ、ダビデ王様ですからね、一国の王ですからどれだけ忙しいかは想像つくわけですけれども、私はいつも私の前に主を置いたとそのように言っています。常にダビデは主を主として常に目の前に置いていたんだ、意識していたんだ、そのことがこのダビデの言葉からわかるわけです。絶えず神様と交わるということ、ぜひそのことをまた覚えていただければと思います。なぜならばこの方は私たちの主であるからです。2番目です。特別に祈りの時間を設けるということです。まあ、これどういうことかというと、まあ、祈りの時間を、取り分けてですね、祈りに、専念するということです。イエス様は、どうしたか、朝早く、まあ、暗いうちに起きて、そして山に登られた。それは何のためか、それは祈るためであったわけです。そのような記述が聖書の中に、記されています。それはどうしてか、誰にも邪魔されることなく父なる神様との交わりを持つことができたからですね。このように祈りの時を、まあ、取り分けて持つということができるのではないでしょうか。そして3つ目、これ最も大切なことです。今の1、2だけど頑張らないといけないな、祈らないといけないな、絶えず、ということでなかなか苦しくなります。そしてまたできなくて、財政機関に悩む、原因にもなってしまうわけですよね。でもそれは望まれていないわけです。最も大切なこと、それは神様との交わりというのが価値のあるものであるということをまず理解するということ。そしてその交わりの時をまず私たちが楽しむということですよね。この神様と交わるということがどれだけ私たちの心に平安をもたらし、そしてまた喜びをもたらし、そしてまた知恵が与えられるわけですよね。この難局を乗り越えるための、そのような価値ある時間であるということを私たちクリスチャンが一人一人が認識するということ、そしてまたその神との交わりの時間を楽しむということ。まあそうですよね。例えば、皆さんの愛する方ですよね。愛する方との交わりの時間っていうのは楽しいわけですよね。嬉しいわけですよね。皆さん、いろんな、ね、方々が、さまざまな方々がここにはおられて、さまざまな年代の、ね、方々おられますけれどもね、例えば若い頃ね、恋人がいたとすればね、恋人に会うっていうのは、その時間っていうのはワクワクドキドキで、楽しいわけですよね。そのようにこの私を愛してくださる方と共に、そしてまた私もその方を愛する、その方との交わりを楽しむということですね。それが非常に重要になってくると思います。ピリピの4章6節にこうあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。どうでしょうか。皆さんの心の中には思い悩みあるでしょうか。あるいは願い事があるでしょうか。それを知っていただくことができるんだ、 まあ、皆さんおそらく周りの方にね、身近な方に自分の中にある、内にあるその思い煩いというのを話したりすることがあると思います。その時解放されますよね。確かにそういう効果があります。でもここで言ってるのは、神に対して、私たちが最も信頼して最も身近な神に対して、そして私を愛してくださっているその神様に対して、私たちの思い煩いを聞いていただくんだ。いいんですよ、それで。そんなことをしちゃいけないかな、そのように思わないでください。神様はそれを聞くことを望んでおられるわけです。するとどうなるか、パウロ言っています。ピリピの4章7節、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、ここにも私たちのアイデンティティ書かれてますよね。キリストイエスにあるということですよね。私たちを、心を守ってくれる。どういうふうに？神の平安が。素晴らしいですよね。まあ、このようにして、私たちは、たゆみなくね、こう祈るということがこう必要になってくるということですよね。さあ、ということで、今度はさっきね、3つ、たゆみなく祈るということで、挙げさせていただきました。まあ、この3つというのは、絶えず神様とこう交わるということ、そしてまた、祈りの時間を取り分ける、そして何よりも3番目として、その祈りの価値を知り、そしてその時を楽しむんだ。それゆえに私たちはたゆみなく、ね、祈ることができるんだ。そういうその行動にフォーカスしたことを3つ挙げさせていただきました。今度は思いですね。それは何か、ここに3つ挙げています。神様の御心を行うためなんだということ、2番目、神様を必要とすること、そして3番目、神様を愛する思いがある。それゆえに私たちはたゆみなく祈るんだ、そして祈る人へと変えられていくんだということです。でもここちょっと見てほしいんですけれども、実はね、イエス様が、神様がこのことを私たちにしてくださってるんです。神様は私たち一人一人をね、あなたを愛しているんだということ、そしてまたその愛するあなたのために何をしたか、御子イエスを十字架につけましたよね。実際にあなたのために行動に移してくださったわけです。それはどうしてか、それは神様があなた一人一人を必要としておられるからなんです。神様があなたを必要としておられるんですね。そして私たちと交わろうとしてくださってるんです。必要としてくださってる、それは何のためか、もちろん神様の御心をあなたを通してなそうとしてくださってるということです。神様があなたを必要としておられる。それゆえに私たちはどうだろうか。私たちは愛されているものとして神を愛するものです。そして愛されているものとして神様の御心を知り、御心を行いたいと願うものなんです。でも神様の御心を知り、御心を行うために何が必要なのか、私たちにこの自分の力ではできないですよね。何が必要？神様が必要なんです。神の力が必要なんです。先ほど学びましたよね。この思いが私たちのうちにあるときに、いつも主を覚えて、そして絶え間なく祈ることが可能となってくるんです。何もここでね、こう頼みなく祈りなさいとそのように命じていますけれど、決して不可能な無理なことを言っているわけではないというのがここから分かりますよね。ここで宗教改革のマルチン・ルターの、ね、話をちょっとしますけれども、このマルチン・ルターですけれど、自分が忙しければ忙しいほど祈ったそうです。でそのことを聞いたときね、無理でしょう、そういうふうに思いました。これ私が進学校に行ってる頃なんですけどね、この話を聞いたのは、いやそれは無理でしょう、忙しければ祈る時間なんかないでしょう、そういうふうに思ったわけですよね。 で、クラスメートの人がこのようにね、ジョークを言ってたんですけど、彼は修道僧だったから祈るのが仕事だったからそれができたんだよみたいなことは言ってたんですけれどもね。しかしこの話の大切なポイントというのは、このマルチン・ルーター、あの大きな宗教改革を行った人物は何を知っていたか。それは祈りを通して働かれる神の力を知っていたわけですよね。それゆえにこのマルチン・ルーターは祈ったわけです。自分が忙しければ忙しいほどマルチン・ルーターは祈ったわけなんですね。はい、ということで、3つのね、2節から3つのことを学んだわけです。これいよいよ最後です。私たちのために祈るということ、そのことを学んでいきたいと思います。これコロサイの4章の3節4節にこう記されています。同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってくださいと、このようにパウロは記しているわけです。どうでしょうか、皆さんは、私のために祈ってください、あるいは私たちのために祈ってくださいと、このようにお願いしたことあるでしょうか。自らのために祈っていただくということ、これ非常に重要なことである、そして必要なことであるということを、ここからね学んでいきたいなと思います。じゃあそれはどうしてか。ここに記されている通り、神が御言葉のために門を開いてくださると、このように記されていますね、ここにね。一体それはどういう意味なのかということですけれども、実は、この、言葉ですけれども、これは福音を伝えるその機会ですよね、そのチャンスが与えられるようにという、そのような意味があるわけです。もちろんということは何を言ってるか、それは希望を求めている方々に出会うことができるように、そして私が与えられているこの希望をその方に伝えることができるように、そのために祈りが必要なんだということですよね。そのことがここに記されているわけです。で、先ほども言いました、あなたはじゃあ私たちのために祈ってほしいと、そのようにね祈られたことは、あるだろうか。自らのために祈ってもらうことは重要で必要なことなんだよ。それはどうしてか。それが、神が御言葉のために門を開いてくださって、これは福音を伝える機会が神によって与えられることなんだ、だから祈ってもらうということは非常に重要なことなんだということを、お話を今ねさせていただいているわけです。じゃあどうでしょうか。私たちは福音宣教のための扉が開かれるようにどれだけ祈っているだろうか、あるいは祈っていただいているだろうかということですよね。私たちが、ここにね多くの方は、日本人の方が多いわけですけれども、日本人ね、実際にそのクリスチャンの比率ですけれども 1% に満たないということが、長い間言われているわけですよね。すなわち私たちは今宣教地に置かれているんだということ、あなたが行くその職場で、また学校で家庭で主の働きのために門が開かれるように祈るということが必要なんだということ、そこから私たちのこの福音宣教が前進していくんだということ、そのために祈っていただくということ、これ非常に重要なことであるということがここから分かってくるわけです。第2コリントの2章の14、15節です。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのですと、このように記されているわけです。私たちのために祈るとは、 神様自らが私たちを用いてキリストを知る知識の香りを放ってくださるためなんだ。そしてまた人々の前でかぐわしいキリストの香りとなるために、私たちは門の扉を、御言葉を伝えるための門の扉を開いてくださるように、そのように父なる神に祈る、求めることが必要なんだ。そしてまたそのように祈っていただくことが必要なんだ。それは一人でも多くの方にこの福音が伝わり、そしてまた救われる方が起こされていくためなんだ。そのために祈ることが必要なんだ。福音宣教が前進するためにね。そのことがここから学ぶことができることだと、そのように思います。キリストの、ね、香りを放つということですけれども、具体的にこのような、ね、私たちはじゃあどういうふうに、ね、祈ってほしいのか、何を伝えたらよいのかということで悩まれる方もおられるかもしれませんが、具体的なその祈りの課題となりうる、ね、ことをここに記してみました。それがこちらです。まず仕事ですよね。そしてまた経済的な面もそうです。性に関することもそうです。愛情ですね。また誘惑もそうです。私たちの心、恐れはどうでしょうか。目的、また選択において、そしてまた健康において、そしてまた守られることにおいて、試練あってないでしょうか。誠実さ、また評判かもしれません、優先順位かもしれません、人間関係かもしれません、そして過去について、そして態度ですよね。結婚について、そして感情について、歩みについて、言葉について、また悔い改めることについて、解放されることについて、従順について、また私たちのセルフイメージについて、信仰について、将来について、これらが祈りの課題として、ね、挙げられることではあるわけですけれども、これはストーミー・オマンティアンさんの、が書かれた夫を支える30の祈り、この本の中に記されていた、項目になるわけですけれども、すなわち祈りの課題というのは私たちの人生のこのすべてである、すべてのことが祈りの課題になりうるわけですよね。だから先ほど言いました、冒頭に言いました、祈りは私たちの人生のすべてであるんだということ、一部ではないんだということです。そのことがここからもね、また分かってくるわけです。私たちはね、そのようにして祈っていただくようにね、私たちのために祈ってください、私のために祈ってくださいと、そのようにお願いするわけですけれども、私たちは実際この教会の中で何をするか、それは互いに補い合い、そしてまた支え合いますよね。それこそが私たちができる愛の実践であるわけです。と同時に何が必要か、それは互いに神に祈り合うということ、それが必要であるということ、そのことによって神様によって支えていただくということが必要である、必要になってくるわけです。傷つく人というのはどのようにしてその心の中の傷が癒されていくでしょうか。そのプロセスというのは、まずは愛されるということですよね。愛されることによって、私たちのその愛の実践によって、私たちの心の中のその傷、傷を負った人の心の中の傷が癒されていくわけですよね。それと同時に祈りを通して働かれるその神様によって、その道からによって、私たちの内側にあるその傷が癒されていく、この内から変えられていくときに、私たちは解放されていくわけですよね。希望を持つことができるようになってくるわけです。それゆえに私たちは互いに愛し合い、そして祈り合う必要があるんだということ。そのことを今ね、共に学びたいと思います。パウロは福音をはっきりと伝えることができるように、私たちのために祈ってほしいと獄中で祈ってるわけですよね。このコロサイ獄中書簡ですけれども、私たちも互いに神様の道路者であるわけですよね。そしてまた互いに神様のしもべであるわけです。それゆえに神様の御心が私たちを通してなされるように祈っていくことが必要であり、それを実践していかなければならないわけです。どうか私のために祈ってください。 そのように互いに言い合える、そのような教会として成長していくことを心から願っています。今日は、祈りについて、話をさせていただきました。祈るということがどれだけ重要なものであるかということ、このメッセージを聞いて、じゃあ祈らなきゃいけないな、そのように思われるのではなくて、この祈りの本質ですよね。それは神との交わりであるということ。じゃあどうして交わることが必要なのか。それは神様に愛されているから。その愛の応答として私たちは神様と交わるわけですよね。実はこのプラクティス、この実践というのは、私たちのこの夫婦関係、結婚されている方は夫婦関係ですよね、あるいは子供との関係、その他全ての人間関係にも波及していくわけですよね。ぜひこの祈りというものをに価値を置いて、そしてこの祈りを実践していっていただきたいと思います。大きく変わってくると思います。それを期待します。なぜならば主がその祈りを聞き、主が働かれるからです。皆さんの心に主の平安がありますように、また喜びが感謝があるように願いつつ、このメッセージを終わらせていただきます。お祈りします。晴れいらしを感謝します。天のお父様、今日は祈りについて学びました。どうぞさらにあなたとの関係を深めていくことができますように。それは愛の関係です。あなたからさらに愛をするということを、愛されるということを知り、そしてまたあなたを愛するということを学んでいくことができますように。そしてあなたの御心を知り、あなたの御心を成していくことができますように、どうぞ主を助けていてください。その御心を成すとは一体何でしょうか。それはあなたが与えてくださった御子イエス・キリストが成してくださった、その福音を信じることによって、一人でも多くの方がこのあなたが与えてくださっている愛の関係へと免れるということです。それは罪許されるということ、永遠の滅び、死ではなく永遠の命へと導くということです。天のお父様、そのことにおいても私の力ではできません。あなたの力によることです。ですから主よ、あなたに求めます。どうか福音が一人でも多くの方に伝わり、そしてまたこの福音によって救われる人が起こされていきますように。そしてまた希望を求めている方々に出会うことができるように、出会うのであれば私たちが受けているこの希望を伝えることができますように、どうぞ導いてください。心から感謝し期待します。救いの訪れがあるように、喜びが感謝がありますように、あなたの御心がなされ、主に栄光が期されますように、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アメン。